ただいまより2021年4月4日第一主日礼拝イースター礼拝の第一礼拝を始めます。罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文39、イザヤ書53章。訓読文39、イザヤ書53章。我らが登るところを信ぜし者は誰ぞや。
主の
言
葉は
彼に現れしや。彼は主の前に芽生えのごとく、我らが見るべき麗しき姿なく、美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、また顔を置いてさくることをせられる者のごとく侮られたり、 まことに彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担えり。彼は我らの永遠のために傷つけられ、自ら懲らしめを受けて我らに安きを与う。我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのおのが道に向かいゆけり。彼は苦しめられども自らへり下りて口を開かず、彼は虐げと差別とによりで取り去られたり、彼は我が民の咎のために打たれしなり、聖書をお読みいたします。新約聖書ペトロの手紙15章5節から7節までお読みいたします。新約聖書434ページです。ペトロの手紙1、5章5節。同じように若い人たち、長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。だから神の力、強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなたのことを心にかけていてくださるからです。ここまでです。お祈りをいたします。いつも私たちを愛し導いてくださいます天のお父様、健康を与えられ二度に招かれ共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。新しい年度を迎え、今朝は特に主の復活を覚え、共にイースター礼拝へと導かれています。心から感謝いたします。家庭にてネット礼拝を守っている兄弟姉妹をも覚えてくださり、共に礼拝を守れることに感謝いたします。私たちのために一人子をお使わしになり、十字架上に私たちの罪のために葬り去られ、そして私たちに新しい命を与えてくださるために復活してくださり、どんな時も私たちと共にいてくださることを心から感謝いたします。すぐる主、あなたの恵みのうちに過ごさせていただきました。あなたの導きのうちに過ごすことができましたことを感謝します。この聖日より新しい年度を迎えます。新年度の技を祝してください。またこの新しい週も主の導きと憐れみとにより私たちのために備えられていることを感謝し、主の十字架を覚え、命に預かり、キリストと共に生かされていることを感謝して歩むことができますように。今朝は石橋牧師より御言葉をお聞きいたします。イースター礼拝による御言葉をお聞きします。語られる石橋牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますように。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直してくださり、御言葉を聞くことができますように。このイースター礼拝にて洗礼を受ける兄弟をお与えくださり感謝します。兄弟のこれからの信仰生活の歩みを祝してください。また越谷教会へ展開される姉妹の歩みをも祝してください。一人一人が神様がいてくださることを覚え、あなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように、新しい週を守り導いてください。 幼稚園教会学校の新しい年度も迎えます。4月より越谷幼稚園に入園され、新しく幼稚園生活を始める園児たち、年少から年中へ、年中から年長組へと進級する園児たち、また小学校へ入学する子どもたち、1年がずつ進級する子どもたち、中学校へ高校へと進学する子どもたち、一人一人を覚えてくださり、ご家族をも守ってください。いつも神様に守られて、神様が共にいてくださることを感謝し、歩むことができますように。ご奉仕してくださる先生方を守り導き、そして健康をお支えください。イースター礼拝を覚えつつも、共に御堂に集うことのできない兄弟姉妹、病の中にある兄弟姉妹、悩みの中にある兄弟姉妹、どこにいましてもあなたが共にいてくださり、豊かな恵みの時を過ごすことができますように守っててください。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌199番、第一手術礼拝ですので、日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。信仰告白。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖霊によって神につき、救いに尽きて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全くとして神に捧げ、我ら贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その技を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。 我らは各神事世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我らは天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。死は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢いできたりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖との交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ず。アーメン。説教心にかけていてくださる石橋秀夫牧師です。
イースター礼拝の時を迎えました。このイースター礼拝の主礼拝では田中和介さんが洗礼を受けます。テニスクラブで出会って20年以上の付き合いがある友人です。この田中和介さんが洗礼を受けるようになるとは想像もつかないこと、まあありえないことでもありえないことが事実として起こっています。奥様が30年間膠原病進行性筋萎縮症ということで徐々に歩けなくなってこの3年間は全ての世話をする、介護もう全ての世話をするそういう介護をしそして昨年の5月26日に召されたわけです。田中和介さんは事業家で、浅草で事業を展開して、写真を見せていただいたんですが大相撲の谷町で、横綱とか関取たちと一緒に食事をしているそういう写真も見せてもらっています。そして、会社が倒産して、破産して春日部の方に移ってきたわけでありますが、倒産して破産して普通ならしょんぼりするところなんですがいつも前向きに来ている、そのいつも前向きに来て新しいことに挑戦している、その生き方に大変共鳴させられてきました。非常に、弁が立ちます。弁が出しますのでどのような信仰の証をしてくれるか楽しみなんですが、まあ、友人として申し上げますとよくしゃべる、うるさい教会がにぎやかになるとは思うんですがうるさくなるとそのことを覚悟していただきたいと思います。友人として一言申し上げました。主礼拝でこのことを言うかどうかは分かりません。ということでイースター礼拝を迎えることになるわけでありますが第一ペテロの手紙を読んでまいりましてちょうど今日のこの箇所が、イースター礼拝の聖書の箇所となったのであります。5節から7節このところで示されていること柄その中心は謙遜を身につけなさいというこの御言葉が示されているわけであります。イースターの喜びを謙遜を身につけなさいとの御言葉でこの喜びを受け止めていくそのような礼拝として導かれると思っています。神の力強い御手がどこに示されていくのか、この神の力強い御手 これは6節に示されている言葉でありますが、神の力強い御手がどこに示されているのか、もう人間の想像もできないところに神の御手が注がれていくわけであります。それは土曜日のキリストであります。土曜日のキリスト、土曜日のキリストということで言いますと、ハンス・ホルスタインの死せるキリスト、あの絵が有名であります。スイスのバーゼル美術館に展示されています。ドストエフスキーは白地の中でホルスタインの死せるキリストを見つめたとき、キリストが復活したことを否定したくなる。あの絵を見たら、もう口をカッと開けて死んでいる。あの絵を見たら、キリストが復活したということはもう否定したくなる。こんなふうに言っているわけであります。あの土曜日のキリスト、そのキリストを直視しながら、そこに主が復活したということを想像することはできない、土曜日のキリストっていうのは昨日であります。昨日が土曜日のキリスト、復活祭の前の土曜日、復活祭の前の土曜日を、ハンス・フルスタインの絵のように口を開けて死んで横たわるキリストを見つめる日、土曜日のキリストをどれほど私たちは見つめながら信仰者の歩みをしてきたのか、そのことが問われるわけです。いつもですと土曜日は教科学の先生たちは大変です。明日はイースター、明日はイースターとたくさんの卵を入れるわけです。明日はイースターなんです、明日はイースターで喜びの日で、明日はイースターなんですが、土曜日のキリストをどれだけ私たちは直視してきただろうか、そのことを考えると心もとなくなるわけです。本来は土曜日のキリストをしっかりと見つめることによって、復活の死の復活の喜びが大きく大きく膨らんでいく、その喜びで満たされる、このイースター礼拝が満たされる、喜びで満たされるということになるわけであります。土曜日のキリストを見つめることなしには、神様の救いの大いなる御業を私たちは本当に知ることはできないということを思わしめられるわけであります。そして土曜日のキリスト、そこで示される神とはどのような存在者であるか、それは謙遜ということであります。神は謙遜の神、十字架の死に向かう歩み、その中に神の謙遜が示されている。キリストは謙遜そのものである、そのことが示されてくるわけであります。神の謙遜で示されることは、徹底的に身を低くされるキリストの姿であります。謙遜を身につけなさい、五章の最初に響く御言葉であります。謙遜を身につけなさい、これはキリストを身につけなさい、キリストを着なさいと聞くことができる御言葉であります。五節を見ていただきますと、同じように若い人たち、長老に従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい、なぜなら神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからですと示されてくるわけであります。長老に従いなさい、前にもお話しましたように、 長老主義というのは、まあ、この教会もその流れを組んでいるわけでありますが、宗教改革から示された、教会の在り方です。したがってこの第一ペテロが記されたそこで言われる長老、簡単に言えば年を重ねた老人、信仰を持って年を重ねた老人に従いなさいというふうに読み取っていくことができるわけであります。どうして年を取った老人に従うのか、それは人生経験の豊かさであります。その人生の歩みの中で人間の生きる力は何であるか、そのことを経験的に深く強く知っている。だから長老に従いなさい、老人に従いなさい。人間の生きる力は何であるか、人間とは何か、何よりも自分がどういう存在であるか、キリストにつながればつながるほど罪の自分に、罪の自分を思い知らされる。そのところで神がどのように力を注いでくださったのか、それを深く知っている信仰を持った長老、老人に従いなさいと若者たちに人間の生き方が示されていくわけであります。レボトの資料に書いてありますが、書いておきましたが、謙遜というこの言葉はギリシャ語では2つの言葉で成り立っています。低いという言葉と考えという言葉、これが重なって謙遜という言葉になっているわけであります。自分の低さを考える、これがギリシャ語の原文の言葉の意味となるわけであります。直訳すると自分の低さを考える。謙遜ということは自分の低さを考えるということであります。この謙遜を身につけなさい。で、身につけるという言葉もこれはとても重要な意味があります。ギリシャ語では結び目のある服と訳すことができて、これは、まあ、エプロンのようなものです。エプロンのようなもの、腰にエプロンを巻いて仕事をする、それはどういう存在であるか、奴隷であります。奴隷がエプロンを巻きつけて仕事をする、奴隷の姿が示されていくわけであります。まさに主イエス・キリストは奴隷のつける服を身に帯びて弟子たちの足を洗われた、そのことが示されてくるわけであります。ヨハネ福音書の13章の1節から5節を開けていただきたいと思いますが、上着を脱いで手ぬぐいを取って腰に巻く、これはこの結び目とを指し示していて、奴隷になって弟子たちの足を洗うイエス様の姿がヨハネ福音書13章の1節から5節に示されているのであります。194ページの13章1節、さて追悼祭の前のことである、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、 世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれ、それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い腰にまとって手ぬぐいで拭き始められたと示されてくるわけであります。上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとう奴隷の姿となったことなったイエス様の姿が示されてくるわけであります。この上なく愛し抜かれたと語られています。主イエスはこの上なく愛し抜かれた。この上なく愛し抜かれるということは最後まで愛し抜くと受け止めることができるわけであります。弟子たちの足を洗われる、最後まで弟子たちを愛し抜かれた。どんな弟子たちであったとしても最後まで愛し抜かれた。このことが足を洗われるイエス様の姿の中に示されてくるわけであります。もう謙遜の極限と言っていいわけであります。身を低くして奴隷のように身を低くして弟子たちの足を洗われる、ここに神の愛がある。謙遜の極限、足を洗うイエス様の姿として示されていくわけであります。私たちも人生の中でどんどん落ちていくという経験をすることがあります。罪の中に沈んでしまう、そういう自分を見つめざるを得ないことがあります。しかし神はそのような私たちを最後まで愛し抜かれた、そういう神であることがこのイエス様の中に示されていくわけであります。足は一番汚れるところ、足で歩く人生の歩みをしていく、人生の歩みをすればするほど足は汚れていく、汚れきった人生の歩みをせざるを得ない。この私たちの足を奴隷のように身を低くして洗ってくださる、十字架にかかってこの私の罪を背負って死んでくださった、もう謙遜そのもののイエス様のお姿が示されていくわけであります。自分を徹底的に低くして人間の罪の深みにつながって、そこから復活の希望の世界が開かれていくわけであります。神は高慢なものを敵とし謙遜なものには恵みを与えてお与えになる、これは箴言の3章の43節の引用であります。高慢な人というのはギリシャ語の言葉の意味は極限を超えた人、それが高慢な人であります。自分の限界、それを見つめない、人間の限度を見つめない、それを超えてしまって自分を絶対化する、そして神のごとく振る舞う、これが高慢ということであります。謙虚な 神に対して傲慢な振る舞いをする、傲慢な振る舞いをする。このように生きる人は、生きることは神を敵にして生きることになってしまう。自分を絶対化して神のように振る舞ってしまっている。そこに神の救いを受け止める心は吹き飛んでしまっているわけであります。キリストの謙遜を身につけて生きる、そのものは神の恵みに包まれる。箴言の言葉が引用されて、キリストの技が指し示されていくわけであります。6節を見ていただきたいと思います。だから神の力強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけますと6節に示されています。神の力強い御手の下で低くしなさい、低くしなさいというのは自動形で記されています。神の力強い御手で低くされなさい。という意味であります。神によって低くされることが救われることであります。主イエスは私の罪を背負って十字架に死んでくださいました。私の罪がどれほどのものであるか十字架によって示されています。私たちは主イエスの十字架によって自分の低さを思い知るのであります。自分の罪の深さを思い知るわけであります。そして神の前に罪の告白をせざるを得ない、悔い改めをせざるを得ない。そしてこの時にいかに神の大きな愛に包まれているか、神の力強い御手に包まれているか深く知るものとなるわけであります。この低さの極限からかの時が示されるのであります。かの時には高められるのですと6節の最後のところで示されています。最も低いところで神が最後までこの私を愛し抜いてくださっている。そしてこの最も低いところから突然にかの時に導かれるのであります。だんだん導かれるのではないのであります。最も低いところで神の最後まで愛する、愛してくださる神の愛を知った、そのところでかの時が示される。かの時には高められるのです。土曜日のキリストは復活されたのであります。復活の朝が来たのであります。かの時の希望が強烈に復活のイエス様の中に示されていくわけであります。マルコ福音書の16章1節を見ていただきたいと思います。97ページ、安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く日が出るとすぐに墓に行った。 彼女たちは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるだろうでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると石はすでに脇へ転がしてやった。石は非常に大きかったからである。墓の中に入ると白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去って振り上がり、正気を失っていた。そして誰も何も言わなかった。恐ろしかったからである。婦人たちは墓を出て逃げ去った振り上がり正気を失っていた。そして誰も何も言わなかった。恐ろしかったからである。恐れおののく婦人たちの姿がまず示されるわけであります。土曜日のキリストを見つめながら、そこで復活、死が復活されるとは誰も想像だにつかない、想像することはできないのであります。墓で神が働かれたということなど思いもよらないことであります。主イエスは十字架に死に墓に納められた。この最も低いところが最も高いところに導かれる場となっていくわけであります。この神の技を見たとき婦人たちは振り上がるわけであります。恐ろしかったとマルコは伝えるわけであります。マルコ福音書はここで終わるわけであります。ここで終わりますか、これから続く教会の歴史があるわけであります。神の技を見て恐れおののいた。しかしこの恐れはやがて驚きに変わり、神を高らかに賛美する歌となっていくわけであります。謙遜な神の愛の救いの技を見て高らかに死を賛美する歌が膨らみ広がっていくわけであります。この高らかに神を賛美する歌う、その歌はかの時への大いなる希望を確信し賛美する歌となっていくわけであります。かの時には高めていただけるのです。死に向かう時がかの時への希望に包まれて輝く時となっていく、そのことが示されていくわけであります。田中和成さんの妻はフィリピン人です。ミスフィリピンになったということを聞かされています。そして手元には英語の聖書が置いてあります。その英語の聖書を見せてもらいました。もう線がいっぱい引いてあります。もう毎日毎日真剣に聖書を読んできたということがわかります。田中和介さんは妻が死に向かうその時、崇高な妻を感じた。死に向かって輝いている妻を見つめ、この病気で苦しんで死んでいくその時が最も妻が人生で輝いた時だと受け止めたのであります。奥さんが亡くなったということを聞いて田中さんの家に駆けつけました。そして今の話を私にしてくれました。そして私は洗礼を受けたい とこのように言ったのであります。ボロボロになって死んでいく妻、病に侵されて、その全てのお世話をしている田中さんにとって、その死に向かう時、妻の中に崇高なものを感じて輝く姿に感動するわけであります。死に向かうの、死に向かうその時がかの時、大いなる復活の世界に導かれる、引き上げられる時であること、そのことが示されていくわけであります。7節を見ていただきますと、しかしイエス、第一ペテロの7節を見ていただきたいと思います。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです、と御言葉が示されるわけであります。思い煩いは何もかも神にお任せしなさいとありますが、お任せしなさいと訳されている言葉は非常に強い言葉であります。投げつける、投げつけなさいという非常に強い言葉が記されているのであります。もう次々と思い煩いの種は尽きないのであります。思い煩いを自分の力で克服することは困難であります。だからもう投げつけなさい、神様を信頼して投げつけなさいと語るわけであります。なぜならば、神があなた方を心にかけてくださるからです、との御言葉が何節に示されるのであります。神があなた方の、あなた方を心にかけてくださるからです。日常生活のすべてであります。日常生活のすべてだから、この神に向かって思い煩いを投げつけなさい。この日常生活から死に向かう人生、その人生のすべてを神は心にかけてくださっているのです。そしてかの時の大いなる希望に向かって私を導いてくださっているのです、と復活祭のメッセージが示されるのであります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、復活する復活祭礼拝の恵みを感謝いたします。第一ペテロの御言葉から、謙遜な神、謙遜なキリスト、最も低いところに置いてきてくださって、そこからかの時に向かって引き上げてくださる復活の主の大いなる御業をお示しくださり感謝をいたします。私の人生そのすべてを神は心にかけてくださっている。神の力強い御手が私の人生の一つ一つに注がれて、私たちを導いてくださっている、その確信に生きるものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌148番。Thank you. 生産式を行います。
信仰を持ってこの中にキリストを選びたいです。
にキリストは受け入れます。
捧げしましょう。
天の父なる神様、このイースターの朝に私たち自宅礼拝の皆様とともにこの礼拝に招かれましたことを心より感謝申し上げます。石橋先生より力強い御言葉をいただきました。どうぞ今日から始まります新しい7日の旅路を復活のイエス様とともにしっかりと一歩一歩歩むものとならせてください。また生産の恵みにも預かりましたことをありがとうございます。また今日は田中和介さんと福田理恵さんも私たちと神の家族としてこの教会に増し加えてくださいましたことを心より感謝申し上げます。神様、私たちは日々たくさんの宝をいただいております。どなたから献金を捧げいたしました。どうぞあなたの大切な御用のためにお持ちください。一言のあまり、その時イエス様のお名前を通して御前を捧げいたします。
アーメン。
正英541番、引き続き石橋牧師より祝祷をいただき、放送をもって礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命令を得たことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。